全国60億の村上春樹さん、春樹ファンの皆様、はい、ごきげんよう。春樹ストジョニーです。
なったんですか？
なってないです。いや、松尾さんが春樹スト松尾ですって言ってくれるから。
いや、言わない。春樹ストじゃないから言わない。
まあまあね、春樹スト2人でやっておりますけれどもね。はい、今回我々春樹室が読んできたのは、うん、海辺のカフカ。
はい。海辺のカフカね、
僕は初めて読みました、
うん、はい、自分も何回目か分かんないですけど、まあまあね、読みました、
でまあ汚いところをね、うん、話したいと思うんですけども、
じゃあちょっとまずさ、はい、総論どうだったか。
総論ね、総論で言うとジョーは面白かった。
ジョーね、
ジョー、
うん、ジョーね、ジョーかね、
毎回そうだけど、うん、村上春樹はジョーは面白い。
前半はね、うん、前半いいと、
もう後半は納得できないことばっかりですよ。
そうですか、まあ納得できないことね、
まあばっかりって言い方もひどいけど、うん、ちょっとなんかあまりの納得できなさに、うん、なんていうのかな、もうちょっとそういう言葉が出てしまう思わず、まずね、節電 なんなのかね、やっぱり。で僕はあまりに納得できなくて、うん、このね、少年カフカっていう2003年に出た、この週刊少年ジャンプ的な大きさの
本よく買いました、
古本屋から求めまして、
はい、
一応読みました、うん、これはもう全国の本当にハルキストたちが、うん、村上春樹さんに直接、ホームページに投稿して、それに村上春樹さんおよび編集部が答えるという形式のものを書籍化したという、うん、
そうですね、
非常にこう回りくどいやつなんですけど、ここ読んでね、みんなもう春樹さん面白い面白いばっかりなんですよ。
春樹ライさん、
春樹ライさん雑誌がね、これをちょっと読んで僕も頭おかしいのかなと僕が間違ってるのかなと思って、
なるほど、ね、
思うんだけどさ、やっぱりもう一回読んで松尾さんどうでした？
うん、ただね、やっぱり、うん、まあ、いつも思ってることなんですけど、はい、私がこの海辺のカフカを読んだのって、はい、ほんとね、ちょうどね、結構いい年だったと思うんですよ。15、16ぐらいだったと思うんですよ。17かも、うん、もう近い年齢だったんで、はい、だからこそ、なんですかね、すごいこう等身大で読めたんです、うん、からもうドハマりだったんですよ、うん、で、今、うん、そこから20年ぐらい経って、はいはいはい、読むとどっちかっていうともはや星野青年の方が、
そうそうそうそう、
年が近いから、
そうだね、
なんかそっちの方に行っちゃうんですよ、
うんうんうん、
だからなんかちょっと昔ほどの感動はなかったなっていうところが正直なところなんですけどね、うんうん、だから読む、そのやっぱ本ってやっぱりその読む瞬間、読むその時期、うんうんうん、結構重要だよなって改めてちょっと長いスパンこう読んでなかったのも含めて読むと思いましたね、
うん、そうね、
うん、
これな、どういうふうに話を進めていこうかな。まずこのブスなお姉さんから話をしようか。
そこまでは言ってなくて割とまあ特徴的な顔つきらしい、おっぱい大きい、
そうね、なんかちょくちょく出てくるじゃないですか、たまに、
うん、
たまにこうでもすごいこういい女感出してくるじゃないですか。
いや、出してきますね。
でもよく読むと、うん、顔が割と特徴的なんだよね。
そうみたいですよ、ね、まあ、でも彼氏もいますし、
そうね、うん、手こき上手だし、
うん、
まあ、もう15歳なんか何やったって出ちゃうと思うけど何やってたら気持ちいいと思いますけどね、うん、僕ね、カフカ青年割と好きですね。
好感、うん、が持てる。
夏目漱石ファンなんですよ。
そうですね。
で割とあの夏目漱石ファンの中でもそんなに評判の良くない甲府、
うん、
とかねの話が出てて、村上春樹分かってんなと思って。
なんで上から行っちゃったの。分
かってんなと思って。
確かに、なるね。割と確か村上春樹自身もう夏目漱石好きだって言ってた気がする。
ただ15歳でグビジンソーを読めるってと相当な天才だと思うんだけどね。僕は最近グビジンソー読んでギブアップしたんで、
なるほど、
ね、とても読めない。あれは難しくて。甲府はまだ読めるけどね。いやあとはなんだろうね、ジョニー・ウォーカーさんは親父なんだよね、多分ね。
ああ、うん、まあそうでしょう。ほぼ間違いなく。
ほぼ間違いなく。猫殺しちゃう？まあそこまではいい。
まあなんか雷に撃たれてから、頭おかしくなっちゃったでしょ。
そうだろうな。まあそれまではいいよ。宇宙人、中田さんの中に入ってた宇宙人。
はいはい、そうね、
白いやつ、なんか生理中の女教師が呼び出したよくわかんないけど。あれさ、さっぱりわかんないんだけど、何なの、あのちょくちょくこう性的な匂いを出してくるじゃん、この作品、何なの。
まあ人生において性的なものはつきもんだってことですよ。
そうだ、
だからもうそこまで切っても切り離せないことだから、まあやむなしとして、確かに、あの中田さんの ところに出てきた、そのなんかよくわからない白いもの、あよくわかんない、
影は薄くなるし、さしてそれに意味はないし。
まあどうやらその入り口の石、っていうのが関係してるらしいぐらい、
そうだね、
なんか不思議な力が働いたっていう。
不思議にも程があるだろう、なんか。
そうだから、ね、それ以上のものではないんでしょうね。
あの 女教師が、あの出生してた主人のことを思いながら、あれ女にしたんだっけ、あれ、あ無性みたいなのしたんだっけ、何か、
まあなんかそうそうそう、
でその次の日ぐらいからとても生理にが来て、
そう、ね、
みたいな話、あのくだり何。
なんかそこら辺に因果があるかどうかもわからない、
分かんない、ね、
それはもう想像に委ねますって。
そうか、
だからなんだろうな、こうやっぱり村上春樹作品常にそうですけど、やっぱりこうなんだろう、リアリティの中では話しきれない、説明しきれないところはね、やっぱどうしてもあるんですよ。
そうなんだろうね。
どこまで行ってもフィクションだもん。
そりゃそうだ、
だからもうそれはもうなんか自分の中で、まあ、適当に理由をつけるか、まあ、分からないまま置いとくかぐらいしかないですよ。
そうなんだろうね。だからこんな作家いる他に。こんなさ、まあ、言い方悪いかもしれないけど、あの風呂敷広げたまま、伏線張ったまま、
投げっぱなしジャーマン、
投げっぱなしジャーマン。
いや、そうね、いや確かにそう言われてみると、あんまりないかもしれない、なんかここまで説明しない、作家もなかなかいないかもしれないですね、
ほぼいなくない。だって宮部みゆきに同じことやられたら怒るよ俺。
まあ確かにね、宮部みゆきにその期待してるところはそこじゃないからね。
そこじゃない。なぜみんな村上春樹には期待できて、かつ他の作家には期待しないのだろう。
何なんだろうね。
なんか彼だけ独特すぎない、作風が。
そうだね。いやだから、やっぱり当初その出て村上春樹が出てきた時には、めっちゃ叩かれたらしいですからね。
そうなんだ、
でやっぱり今でも多分その賛否両論、いるみたいですよ、やっぱり。
やっぱそうなんだ、
なんか要は難しいことをなんかそれっぽく言って文学っぽくしてるだけ、だっていうふうに否定する人もいる、
なるほどね、うん、そこまでは言わないけど、
うん、
あの不要な伏線張りっぱなしのまま物語終わるのはやめてくれとは思うな、うん、
まあね、だから そこはもうだから村上春樹の世界観というか、
うん、
そこにはまれるかはまれないかっていうだけなんだと思うんですけどね、
うん、
だからかといってじゃあ終始そういうものだけそういうものだけかって言われるとそういうわけでもないと思うし、
彼の作品が
彼の作品が、
ね、あそうなの、
だからそんなんだろう、例えば、
うん、
風の歌、
うん、
とか別にそんな不思議なことはなかったでしょ、
まあね、
うん、別にあの話に結論ってないくていいと思うし、そうそう、ね、とかっていうようなものもあるし、
ある
ノルウェーの森とかは別に不思議なファンタジー要素ないし、
そうだね、
で結論じゃあ結論もあるし、
まあそうだ、
うん、だからなんかその中でも海辺の過去はねちょっとねよりファンタジーにちょっと
言ってる
よ、ね、寄ってる感じはする、うん、確かに
こういう脳みその筋肉を使ったことがあんまりない
ん
ですよ、
うん、
僕は、
うん、
だからこういうその少年各派みたいな本を読んで、
うん、
なんでそんなところに筋肉みんなあるのっていう、うん、
確かにね、
小説だ、まあ音楽とかならまだ歌詞なんか歌詞みたいじゃん、うん、なんとなく、
うん、
こうなんだろう結論がないというかさ、
そうそう、うん、
で音楽はまだあの音楽メロディーがエモいからなんとなく自分の中で消化できるんだけど、
うん、
もう文字だけを追う小説という文学でここまでこうなんていうのかな起承転結が明確でないというのかが正しい表現なのか分かんないけど伏線回収されないとやっぱ読み方に戸惑うよね、
うん、でもそれはね、うん、確かに自分はこうだから割と思春期の時に読んでたから、
うん、
なんかある意味そういうところが慣れてるのかもしれないです
けどね、そうだったのかね、そうか、世界中でも読まれてるじゃないですか、
そうですね、
やっぱ世界文学はこういうのを書く人結構いるのかね、
なんですかね、まあ、ある意味その SF チックというか、
うん、
そういうところに近いのかもしれないしちょっと分かんないですけどね、あの向こうの外国の人がどういう小説の読み方をするのかとか、
ね、
外国文学もそんなにめっちゃ読んだわけでもないし、
でも逆に知りたいのはさ、こう村上春樹の海辺のカフカ的な物語、まあ、僕の中ではそのあれもダンスダンスダンスも、
うん、
羊を巡る冒険もこれもカフカも割と同じ路線というか、また羊を巡るはそうでもないな、ダンスダンスダンスとこれは、
うん、
なんか伏線張りっぱなしの要素が多すぎる上に、
うん、
同じような文学を書く人いなくない、知らない、
うん、いや自分も知らないですよ、だからあえて言うなら最初も言われてましたけど、うん、あの伊坂幸太郎の、
はいはい、
さんと最初の方、
うん、でもすぐ終わるじゃん、
あすぐそうもうそこから出てっちゃいましたから、
村上春樹の路線みたいなのがあったとしたら、
うん、
もう彼一人がその道を歩んでるような気がして、
うん、
他にどういう作家を読めばいいのかがわからない、
確かに似た人っていないんですよね、自分もだからそれこそその村上春樹を読もうと思読んでて、
うん、
似たような作家いないかなってやっぱり思いましたけどいないっす、
ないよね、
うん、何なんですかね、
何なんだろうね、このどうやって食べたらいいか分かんない食べ物、
うん、だからそれでこう気持ち悪さを残したまんま、
うんうん、
だけど読むのが苦であるとか、
うんうんうん、
読ませないわけではない、
うんうん、ジョーは特に読んだよ面白く、
うんうん、
後半になるに従ってもう星野くんのことしか頭になかったけど頑張れ星野くんだ
まああのあの物語の唯一の両親みたいな、ね、
本当だよ
存在ですからね、
もう星野だけだよ信頼できるのは
、うん、星野くんだけでもね、あの 作品ですごいなと思うのは、うん、その星野くんの存在なんですよね、うん、あいつがいなかったら、うん、多分空中分解してるんですよね。
そうだね、
ここの話が、うん、彼だけが現実とこう紐付けてくれてる、うん、他みんなちょっと
ね、まあ僕の中ではもう星野くんと大島さん、
ああ大島くん、
ね、大島さん、
うん、大島さん、
まあくんなのかさんなのかどっちでもいいけど、うん、大島氏にしか信用できる人間がいない
確かにね。でも自分の中では結構大島くんも、うん、
はい、
どっちかっていうとなんかこう非現実的寄りな、
あ、
もう存在がねちょっとこうなんか不思議な、まあ佐伯、ね、さんとかはもうなんかもう影の薄い人だから、うん、ちょっとあれだけど、うん、大島君の兄ちゃん、うん、
はいはいはい、
兄ちゃんとかはもう、
あ、兄ちゃんを信用するタレント、あのちょっとじゃ出てこないけど、
そうちょっとしかいないけどね、まあ、それ以外はみんなねもう中田さんとかね、
うん、まあ、中田さんぶっ飛んでるね、うん、でも中田さんのぶっ飛び方は知ってるぶっ飛び方です、
うん、
なんかあんま知らないけどあんな人でもなんていうのかな、まあそのちょっとこうなんていうんですか、職人気質で、
うん、
なんかこうね、なんか発達障害的な、
うん、
だけどものすごい能力の高い、
そう、ね、
多分か黙々となんか一つのことやらせれば得意っていう、うん、そういう人いるじゃんっていう、
空から昼も降らせますわ、
それはよくわかんないあの能力な、何なのあれ、
わかんない、
わかんないよね、
わかんない、そもそもあれを説明しろってのは無理だ
よ、ね、いやわかんないわ。
でもやっぱね、なんかね、いろいろ考えてもね、うん、なんかそれっぽい説明が、
うん、
例えばダンスダンスダンスとかって割とねそれっぽい説明がね、
うん、
自分の中でできる
ん
ですよ、
うんうんうん、
分かりにくいところでも、はいはいはい、海辺のカフカで できない考えてもね分かんない、繋がんない、
そうなんだね、
うん、だからそのなんかそのカフカ少年、
うん、
結局なんかその中田さんの人生って、うん、もはやカフカ少年のために
そうなんだよ
あったかのような、
そうそうそう
感じじゃない、
そう、あ、じゃあちょっと本質に言っていい、この話ちょっと話をすっ飛ばすけど、僕ね、あのこの物語を読んで最終的に一つだけこれなんじゃないかなっていう、運命のカフカが言いたいことは、結局世界はお前のためにあるんだっていうことなのかなと思って、
うん、カフカ少年、
カフカ少年のために、うん、結局カフカ少年は姉も妹も、あ、姉じゃない、妹じゃない、母も姉も犯してるわけですよ
そうですね、
で、中田さんをまるで自分の駒のように使って父を殺してるわけですよ。
そうですね。
父を殺し未来への扉を開けさせてるわけですよ。
うん、
それでそれのそれが15タフな15歳であるために必要な儀式だったらそれでいいんだぜっていうことなのかな。みたいな。
結局そのなんだろう、そのまあ結局その始まりがもう意味わかんないところから始まってて、その親父さんが猫殺して、うん、あの笛作ってるっていうね、はい、もう完全に朝ぶっ飛んで
る何言ってんの
かなお父さんから呪いをね、
うん、
かけられたじゃないですか、
はい、
あのお前は母も姉も犯して、うん、実の父親も殺すと、
はい、
それを全部やりきってるわけじゃないですか、
はい、
それによって呪いを克服しようとしたのかなっていう、なんだろう、そのあえて呪いをね進んで引き受けることでっていうか、だけどね、もうその呪いが意味わかんないですよ。
そうだ、え、呪いって普通に言うけどそんなものあるの
いやだからね、もうその頭のおかしい親父から出てきた呪い、うん、もう意味わかんない、ここから意味わかんないから、
はいはいはい、
じゃあその姉ちゃんを、
うん、
しかも姉ちゃんをおかしたって言うと夢の中だしね、
うん、
あれ手こきされたのとは別に、
うん、
夢の中でおかしました、 で佐伯さん、うん、でも多分佐伯さんはお母さんじゃないじゃない、
うん、多分ね
多分ただおばさんと崩しただけじゃない、うんうん、で、まあ、親父を殺したっていうところに関しては、うん、まあ、中田さんを使って、
そうだね、中田さんは本当に面の皮だよ。子供の時は天才少年って呼ばれてさ、変な UFO みたいなのにさやられたと思ったら、
でね、そこがまた分かんないのよ、
うん、
中田さんがそこで倒れてさ、うん、意識が戻らなかった間に、うん、おそらく何かこう別次元に飛んでたのか、
そうだ、ね、
なんかよく分かんないですけど、
UFO の中にいたんだと思う、うん、
で頭が真っ白になっちゃったと、
はいはい、
その出来事と今回のこの出来事がつながってるのかさえ分からない、うん、なんかつながってないならその話出す意味ないじゃんみたいな、
そいや それだよ、それだよ、俺がずっと言ってんだなんで無駄に伏線張るんだよってことじゃん
いやもしくはただ中田さんが頭おかしくなかったエピソードを書いただけかもしれないし
省けるよそれ、省けるよいや省けなかった、それは省けなかったとしてもなんか思わせぶりださ、なんていうの、女教師の整理とかさ、うん、いらないじゃん、米軍の取り調べとかさ、
うん、だからちょっとね分かんない、その話として、うん、もうつなげようがないのか、
はい、
想像力が足りないのか、そこら辺はねちょっとね分からん、俺にはね運命の家福はね説明しきれん、追いつけないぐらい理解できない、
いやー本当だよ、あとカーネル・サンダースね
ジョニー・ウォーカーとカーネル・サンダースね、
いやーまあね、なんだろう、アメリカ大衆文化のもう例えなのか分かんないけど、
星野ちゃんに女を斡旋して、
そうだよ、最高だよ、俺も会いたいよカーネル・サンダース
1万5000円だっけ、
とてつもなく気持ちいいんだろあれ、
相当ゴージャスな女子大生、
うん、あの人全然想像できなかったね俺、なんかなんとなくさ読みながらさ、こんな感じってこの物語の登場人物、それこそカーネル・サンダースはカーネル・サンダースがさ、うん、なんとなくイメージできるんだけど、この女子大生だけは全然想像できなかった
まあ多分あえて書かなかったんでしょうね、
うん、
そこは重要なとこじゃないから、い
やいや、あと運命のカフカの死ね、
お
何あれあのさ、あのまあまああるじゃないですか、あの江戸川乱歩だったかな、じゃないかな、手まり唄殺人事件っていうのがあって、うん、あ、じゃあ横溝正史かな、うん、うん、まあ、要は民衆伝用の言葉になぞらえて殺人事件が起こっていくみたいな、
うん、
あるあるなんですよ、うん、だからこの海辺のカフカの詩が未来予想図として物語に関わってくるのかと勘ぐりたくなる文脈だったじゃん、
う
ん、
そうね、
もしかして今後の展開はこれ通りに進むんじゃないかと、
うん、
もうさっぱり分かんなかったねあれ、
そうね、まあ、入り口の石が関係してたんだなぐらいしか分かんない、ね、ただまあどうやら入り口の石を開けると、
うん、
あのカフカ少年が行ったような世界、
うん、
いけんだな、
戦争中、
いやもう荒い世界じゃない、
訓練中、
完全に異世界なんじゃないの、
スライムだったけん、うん、
そう、うん、だってね、もうよくわからない世界でしたよね、
うん、あそこ行って何があったんだっけ、行って戦争中に行方不明になった兵士に会って、
うん、で、あの佐伯さんの少女時代のことを、
ね、うん、話して帰んなきゃって言ったんだよ、
そう、生活、ちょっと生活して、そう、帰んなきゃっつって帰った
ぼんやりしすぎてよくわかんないよ、いやで中田さんは結局カフカ君を助けるための駒だったってことでいいんだよね、
いやもう結果そうだもんね、
結果そうなっちゃうね、
うん、
あとカラスって何、自分の中のもう一人の自分、
まあ、あれはまあまあまあなんか説明つけるための、
なんか佐伯さんもさ、なんか役割を終えたらあっさり死んじゃったじゃん。
死んじゃったね。
もう本当にスイッチがオフになったかのように死んだじゃん。
そうね。だからなんかの入り口の石に関わった人は死ぬんですよ、きっと。
じゃあ星野も死ぬのか。
星野はあれじゃないですか、客観的に関わったからいいんじゃないですか。主体的に関わったのは中田さんだから。そうか、中田さん死んだから そうか、それでいいんじゃないですか。だからね、中田さんは本当にね、
頑張ったよ。
カフカ少年の駒でしたね、
うん、星野くんはさらにそれの駒だったけどね。
まあでもなんかこう、あれで割となんかこう星野青年が救われた感も
あった
じゃないですか。だから星野青年自体は結構良かったんじゃないのかな。
良かったと思う、うん、
だから
いい思い出だね。
そう、星野青年の話自体はとてもいいですよね。
そうね、
なんかこう喫茶店に行って、
うん、
あのオーケストラ、
うん、そう
ベートーベンだっけかなんかの
三大なんとか、
うん、太鼓トリオ、
あ、太鼓トリオだ。
なんかそういうクラシックな
音楽、うん、に触れてみてね、
うん、
あのマスターがいい感じなんだあれ、
うん、とかね。だから俺はここにで中田さんと一緒に行かなければこんな音楽は聴かなかったとか、うん、多分こう人生に深みが出たんじゃねえのっていう。
本当だよ。じゃあもういいじゃん、海辺の星野で。
星野青年はあくまでね、
うん、
おまけだから。
本当にいいけどさ、うん、まあね。でまあとりあえずじゃあ松尾さんの中でも、
うん、
もやっとしてる部分山ほどあるわけだ。
あるある。
でこの出番ですよ。
なるほど。
少年カフカ
絶対解決しないけどね。
いや僕もねまさかこれで解決するとは思ってなかったんだけど、
うん、
一応ただ内容読むとさ結構丁寧に対応しているところもある、
うん、
村上春樹がね。なのでいくつかこうこの中で面白いなと思ったところを共有してみようと思うんですよ。
おお、それはありがたい。
いいですか。まず村上春樹の書き方から、
うん
うん、もうこの人が毎日20年ぐらいランニングしてるっていうのは有名な話じゃないですか、
うん。
この人ね、いいんすよ。毎日10枚書くっていうルールがある、
うん、
ご存知？毎日多くても少なくても10枚書くんだって、
うん。
朝4時には起きる、
はい、
で、コーヒーを飲みながら4時間か 5時間かぶっ通して書く、
うん、
出来上がるのは400字詰めの原稿用紙でいうとちょうど10枚、
うん、
するより多くも書かないし少なくも書かない、
うん、
これがルール、
うん、
で運動して午後は本読んだり散歩したり翻訳したりして昼寝して音楽聞いたりビデオ見たりして9時ぐらいに寝る。
いい生活、
最高だ。
理想の生活、
理想の生活なんだけど、
俺ええやろってことでしょ。
うん、ドヤってことだよね。あ、まあ、なんかでもいいなと思ってね。あとで僕の本の紹介もするんですけど、そういうことをまとめた本があるんで、これ結構もし僕のおすすめですね。あと好きな言葉、芸術家とは冗長性を回避する資格を持つ人々のことだ。
ほう。
で大島さんが言ってるんですけど、
うん、
いい言葉だなと思って、うん、いい言葉じゃない、
うん、いい言葉だと思う、うん。
僕は実を言うとセックスの描写なんかするのはそんなに好きじゃないんです。でもどうしても物語に必要だと感じると書かないわけにはいかないんです。物語がそれを求めているから。セックスというのは往々にして人間の内部に入り込むための通路のような役割を果たします。確かにセックスいっぱい書くよね、
うん、
今回の中でびっくりしたのは50歳のおばさんにザーメン飲ましてるんですよ。かわいそう。いる？ねえ、その描写いるの本当に？
いるいる。
ザーメン飲むの？
いるいるいるいる、いるよ。
本当に？それハルキストでしょ？
いや、俺ペンってやってたらもう話違ってるもん。
いや、別に口内射精しなくてもいいじゃん。
ザーメンは飲みたくないって言ったらもう話変わってたもん。
本当に
本当だと
思う。ティッシュに外出せよ
変わってたんだよそれ。
本当に
世界が違うんだよ。
入り口にしごかない
じゃない、動かない
。あれは
いや、もう飲まないと
飲まない
と。
そうだよそれハルキストでしょ松尾さん。
それはね、ほんとどうでもいいわ
いや俺信じられないんだよね。なんでザーメン飲ます必要があったのか50歳のおばさんにさ、
う
ん、
それはもうちょっとハルキ興奮しちゃったんだよ。
そっか一番悲しかったのは多くの猫さんたちがひどい目に遭ったことですっていう投稿に対して、うん、はいはい、僕は決して楽しんであのような猫の描写をしているわけではありません。なのにどうしてああいった血生臭い物事を詳しく生々しく描写しなくてはならないのか。それは物語が僕にそのような描写を求めているからです。春樹はいろんなことを物語のせいにするよ、ねいやセックスもそう、
それはもうしょうがない。
残虐描写もそう、物語が
求めてるから
求めてるから、うん、納得できない最後、
はい、
あ、これだ。気になったところとしては無意味な残酷シーン、私は結構苦手なものですから。それから性的描写、15歳の少年が主人公ということは同年代の人たちがそれを読む可能性はかなりあるわけで、過保護な意見かもしれないけれども私は過剰に思いますという読者の投稿に対して、
はい、
春樹はこんにちは、性的な描写と暴力的なシーンについては僕にはうまく判断することができません。僕にとってはそれがどうしても必要だったから書いたわけで、それを受け入れるか受け入れないかは読者や社会が判断することになると思うのです。僕としてはそれが物語にとって必要であればそれはそこにあるべきものだという立場です、
うん、
だからセックスも残酷描写も全部物語のせいにしてるんですよ
そうだよ、物語がね。
ジョニー・ウォーカーの猫殺しは必要だったかもしれない、うん、俺もわかる、
うん、
それはちょっと、うん、まあ絶対役というか、うん、頭のおかしい人間の描写として必要だったと思うよ。なんか鼻歌歌いながらね、
そう、
見事に猫を3枚に下ろしたりする感じ、
うん、
クレイジーだ、わかるよ。でもおばさんにザーメンはいらないだろう、飲ませるのは
いや多分ね必要だったんですよ。
そうですかね。なんかよくオイディプス王とかってさもう出てくるけどさ、うん、ギリシャ神話とかとかぶせるじゃん、
うん、
必要。
そこはまあ俺こんなことも知ってるよみたいな、
自慢でしょ。
自慢です。
俺9時には寝るよ、自慢でしょ
自慢自慢、それ自慢ですよ。
10枚きっちり書いてあと遊ぶよいやまあまあまあ、ちょっとハルキストにあるまじき、
うん、
ハルキを冒涜してしまったけれども本当に必要かね、セックス。いや、セックスは必要だったかもしれない、
うん、
特にあの、カフカ少年はオナニーするのは大事だと思う、
うん、
生身の15歳を感じさせる場面として ね、うん、ザメは飲まなくてよかったでしょう。
いや多分ねそこにねあったんだよ、そのカフカ少年の、うん、きっと経験。
お母さんにザーメン飲ましてほしいっていう、う
ん、全てを受け入れられる。いや分かんないよ、分かんないけど、うんうん、やっぱこうザーメンを吐き出されるのと、うん、飲まれるのだとやっぱこう受け入れられた感が違うっていうさ、全てを包み込んで欲しかったんだよきっと佐伯さん。そういう意味の描写だったのかもしれない。
甘いか、
まあ、甘いかもしれない、
甘いか、
甘いかもしれない。
ようやく母親のぬくもり
に
入ったというのをザーメンを飲むこと
そう言われる、そういう言い方をされるとものすごい気持ち悪いけど
ザーメンを飲んでもらうことによって初めて母の愛に触れたと。
まあ母っぽいね、
母っぽくねえよ全然母っぽくねえどこのお母さんがザーメン飲んでくれるんだよちょっとね、松尾さんの母像と俺の母像の中にねえらい違いが無条件で受け入れてくれるっていうのはザーメン飲むことなんだね
それ良くない
良くないでしょそれはちょっと厳しいよね。
ああ や理解全部は理解できない。
そうだね、うん、いやでもね面白かったよ。なんか今救われた俺の読んだ時間が今松尾さんとこうやって話すことになってやっと
消化できた。
消化できた。もうザミを飲まれたような気持ちになった今
完全に不適切だけどね
こんなにこう佐伯さんがザーメンを飲んだことについて喋ってる人も珍しいと思うんだけど。
いや本当だよ。
なんかびっくりしたもん。ザーメン飲むかいって。
そう。
思わず。うん。
そうか。飲むでしょ。ザーメンぐらい。
飲まないよ。
飲む飲む。
飲まない。
熟練した50歳飲む。
まあ50歳か。50歳か。50歳飲むのかな。
飲む飲む。ザーメンぐらい飲まないとやってらんないよ。
芸能界でね、レコード売るためには。
そりゃそうだよ。
数々のザーメン飲んできたわけだ。うん、男を喜ばせる術を知ってるわけだな。
うん、でもそれに比べたら、俺はあの、うん、お姉さん、さくら。がやらせなかったことの方が俺ちょっと疑問だもん。だってさ15歳の少年を結構気に入ったから、うん、なんかの歌手に似てるとかっつって気に入ったからっつって、うん、その家に
止めた
わけじゃないですか、うん、で、まあ、手こきをしてあげたわけじゃないですか、うんうん、これやられても文句言えないでしょ。だって
文句は言えない。
なんならですよ、ちょっと期待してたんじゃねえかとすら思っちゃいます、うん、だからそこがね、逆に納得いかない。あそこで我慢できるカフカ少年も俺はね
違う、
ちょっとね、うん、シンクロできなかった。
本
当に絶対やってるもん。なんとか説得してたよ、
先っぽだけっつって
本当にもう無理っつって、手じゃもう無理っつって。
そうだよね、なんだったらそこ手だけで満足するわけないよね、
うん、だって15歳の自分はそれで満足できたと思う。
思わない
でしょ。
思わない、うん、
そのカフカ少年、そこは俺納得できねえよって、うん、そっちの方がね、ザメ飲むよりも俺は納得できない
人にはいろんな引っかかりがあるね。
そうか、
あーそうかもしれない、
うん、
いや本当か。あれな、宇宙人結構簡単に死んだよね。
うん、なんか入り口塞がれたらもう、うん、パワーなくなっちゃったからね。
なんなんだろうね。
もうあれはばっかりよくわからん。
そのわからんが、まあわからんままでいいというこうなんて精神状態がすごいなと思うわ。
いや、だからそれなりに考えたんですよ、
うんうんうん、
何なんだろうと、うん、まあだから例えばそのジョニー・ウォーカーが、うん、なんかこう少年に近づいてたでしょ、最後の方、
うんうん、
近づこうとしてたでしょ、うん、だからあれジョニー・ウォーカーなんじゃないかなとかね、あの、まあ、形は違うにせよ、そのジョニー・ウォーカーの悪意というか、うんうん、なんかそういう塊みたいなものを、うん、あのいう形として表現してたんじゃないかなって。結局あの世界でジョニー・ウォーカーは接触しようとしてたわけじゃない、カフカ少年に、ね、うんうん、だけどそれを、まあ、あそこで星野くんが一応止めた、でそれが中田さんから出てきたとかっていうのも、うん、ジョニー・ウォーカーを殺した中田さんから出てきたっていうことなのかなとか、まあ、考えられないことないんだけど、
そうだね、
だけど分かんない。それが正解なのかどうかも。
大満足した俺は、
うん、
まあ、まさかこの2019年、
うん、
海辺のカフカをこんなにするとは思わなかった。
そうね、
いや、じゃあ次回は、
はい、
何にしましょうかね。
あ、次回はあ
のスプートニク、
なぜスプートニクに行こうとしたのか、
なんでだったかよくあんま覚えてないんだけど、うん、あ、なんか多分これに書いてあったんじゃないかな。
あ、スプートニクの、
スプートニクのことが、
まあなんかそういう意味では、
うん、
箸休め的な感じではいいと思いますけどね、
うん、
ただやっぱりこうなんだろう、村上春樹の神髄を行くんであれば、うん、やっぱノルウェーか
ねじ巻き、
ねじ巻きか世界の終わり、うん、
神髄行った方がいいのかな。
まあスプートニックはね、うん、まあ、正直別に読んでも読まなくても
そうい
いんじゃないっていう。要は村上春樹をもし語るんだとしても、うん、スプートニックはあえて出さないんじゃないっていう、うん、面白いんだよ結構、うん、面白いんだけど、
なるほどね、
ライトだよ割と、うん、村上春樹の中ではね短いし。
田崎作る波、
田崎作る よりも短いし、うん、ただね面白いんだよ俺好きなんだよ結構、うん、スプートニックはね。
じゃあいいじゃん
話としては、うん、だけどね、なんだろう、村上春樹の、うん、やっぱね格ではないのよ。だから箸休め的な意味で、ね、ちょっと村上疲れてきたなと思ったらいいかもしれない。
なるほど。
まだ疲れてないんだったら、うん、さっきも言った3つのどれかに行った方がいいとは思う。
いやちょっとあのもうちょっと納得できるやつが欲しいですね。
納得ね、
納得
ね、
ああ話が落ちたなって、これ前も言ったと思うんだけど
いやだったら、うん、ノルウェーかな。
ノルウェーか。
結局ね、ねじ巻き気取りも、うん、世界の終わりも、うん、若干ファンタジー要素入ってくるから、うん、やっぱあるよ、
うん、
あ、あ終わったみたいなあ、でもね、ねじ巻き鳥は終わったっちゃ終わったかな。ちゃんと終わってるかな、うん、
じゃあねじ巻きで。
ねじ巻きいく。
ねじ巻きはもうねじ巻きから読んでねじ巻きに終わる。
ねじ巻きに終わるよ。ただまああの長いけどね、それだけ覚悟して上中下だからね、あれ
上中下、
そこ
上中下、ね、
そこだけ覚悟できれば。ノルウェーの森が一番短い、
うん、
次世界の終わりが上下、ねじ巻き鳥が上中下で一番な。
逆にねじ巻き鳥読んでしまえば、うん、もう春樹は春樹山は全部登った。
いやーその3つじゃない、その3つを読んだら、
うん、
で海辺のカフカを抑えてるわけじゃん、うん、読んだらもうもう
もう春樹スト認定、
認定ですよそりゃ。俺春樹ストじゃないけど
なかった、
うん、そしたらでも村上春樹の核は全部抑えたんじゃない。
ほんと一発のハルキストずらしていい、
余裕でしょ、
やれやれどこまで行ってもその答えはイエスでもある
そろそろ辛抱煮詰めてコーヒー飲んでくれよ
そうね、新聞紙をね、うん、村上春樹よくさ、うまく言えないけどそうなんだ、わかるだろ、ええ、わかるわっていうやりとりあるよ、
あるあるあるだからしょうがないんだよ、僕はそうせざるを得なかったからそうしたんだしそこに理由なんかねえんだよっていう
あれ乱暴だよな、本当あれ乱暴だと思うわ、
ほんとしょうがないよ、だってもう俺はお前と寝るしかねえんだからっつってやるんだよっつって
そんなことないでしょ、
いや本当はもっとうまく届けんだよ、だけどやるんだからもういいじゃんっつって弓吉さんもそれでいいっつったんだからもう
弓吉さんはいいって言ったけどさ、
理屈を超えた世界があるんだよ
行こう、ねじ巻きに。
いや
ねじ巻き山登っちゃおう、
一番重いとこ行ったよ、まあ、俺好きだよ、俺は好きだよねじ巻き鳥は。
君は好きなんだね。
好きだよ。
よし、
ちょっとまた もちろん自分も改めて、そう
もちろんだよ、
読みます
から。その投げっぱなしは許さない、うん、もう春樹がただでさえ投げっぱなしだ君にまで投げっぱなしされたらもう僕はこの怒りを誰にぶつければいいのか、
それを読みますわ。
ありがとうございます。じゃあ、これにて運命のカフカ、
はい、
座談会を終了したいと思います、
はい。